人間が罪人であるということを、こう、パオロがすごく強調しているところのクライマックスですね。で、それが、私たちが優れた点がないと、そういうことです。正しいものはいない、一人もいないということですね。はい、これは今までずっとやってきたもので、そして、その次の11節から18節も今日の聖書に入ってるんですけど、スライドは作ってないので、もし聖書があればご覧になりながらついてきたらいいですね。その11節から18節は、使徒パオロが詩篇14章と53章を自由に引用しながら、人間の罪を羅列してるんです。で、ここで非常に重要なところが、あるんですけど、それが11節と18節なんですね。スライドがないので聞いてくださいね。人間の罪の根本は11節と18節にもあるように、神を探し求める者もいない。また神を恐れる者もいない。ということです。この結果、23節に出てきますけれども、人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっています。ということです。人間は罪を犯したために神様の栄光に届かない存在となりました。本来なら人間は神様と言葉を交わしながら親しい関係にいたはずです。この親密な神との関係を持つことが神の栄光を受けるという状態です。しかし、ヨハネの福音書15章にも出てくるように、ブドウの木から枝がポツンと落ちますよね。そういう離れた状態。それが罪だと聖書は教えています。ブドウの木から枝が落ちたから、その枝は枯れますよね。これを死と言っています。魂の死、肉体の死も含まれます。聖書で言っている罪への意識は人間の目で見ると道徳的とか倫理的な、そういう人間の目で見る悪い行い、そういうことを、もちろん後でそういうのも出てくるんですけど、それが根本的な罪とは言っていません。私たちに求められる罪、これが罪だと私たちが認識しないといけないのは、神様から離れていることですね。で、神様を意識しない。信じない。神様なんかいない。とかですね。信じても他の神を信じるとかですね。そういう生き方です。それが罪です。創造主の神様を信じない。そういうことですね。私たちは聖書が言っている罪について考えるときに、必ずこの点について考えるべきです。これは倫理道徳を否定するんじゃなくて、その以前の問題、もっと根本的な問題です。で、使徒パオロがこれをもう3章に分けて、すごく細かくいろんな罪を、ギリシャ人の罪、ユダヤ人の罪、全人類の罪をもう何回も繰り返して言っていました。パオロが今まで長く人間が罪人であると検証した理由は何でしょうか。19節と20節をこれから読みます。スライドにはないです。で、さて、私たちが知っているように、すべて律法の言うところは律法の下にいる人々に向けられています。それはすべての人の口が塞がれて、全世界が神の裁きに服するようになるためなのです。なぜなら、律法を実行することによっては、誰一人神の前で義とされないからです。律法によっては罪の自覚しか生じないのです。今まで使徒パオロが検証してきたことは、人間は罪を犯している罪人だということです。 当時立法と言われているモーセ五書と預言書、他に旧約聖書全体は人間が罪を犯し、神様の立法を守られなくなって失敗した歴史がいろいろ書いてあります。これには神様の裁きについて誰一人も文句や異議が言えないということを表しています。ただ私たちの罪は神様の前で義とされず、神様の裁きを避けられないものだという自覚を生じさせます。この聖書の物語とかを見ると、人間がすごく罪深いことをよくわかると思うんですよね。それは神様への裁きに誰も文句が言えない。当然だという認識ですね。そのために罪をすごく暗い話をずっとやってきました。しかし皆さんこれから光です。福音が述べ伝えられます。21節をご覧ください。さなえさん21節お願いします。みんな読んでみましょう。ところが今や立法とは関係なく、しかも立法と預言者によって立証されて、神の義が示された。ありがとうございます。ここでですね、ところが今やという言葉が大事ですけれども、これは時代が変わった。ところが今や違うのよと言っています。イエス・キリストの十字架と復活が起きた後、今や時代が変わったことを強調しています。すごい劇的な表現ですね。もう演劇で言うともう幕が降りてまた新しい幕が始まったっていうことですね。で、22節をご覧ください。スライドがあるのでお願いします。読みましょう。すなわち、イエス・キリストを信じることにより、信じる者のすべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。この言葉はですね、人が神様の前には罪人である。この真実がすべての人々に差別がないように、みんな罪人だよって差別なかったですね。信じる者が救われることにも全く差別がありませんと対照的に言っています。ただ信じることだけで神様の義が私たちに与えられるという福音です。次は23節から25節までなんですが、これも大事なので一緒に読みたいと思います。はい、一緒に読みましょう。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して、神の恵みにより無償で義とされるのです。神はこのキリストを、ちょっと待ってくださいね。立て、その地によって信じる者のために罪をあがなう備え物となさいました。はい。それは今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためです。ここで言ってる神の義というのは前も皆さんに申し上げましたけれども、神の義はイエス・キリストの贖いの技を通して示されました。贖いとは身代金を払って人を買い戻す。古代の商業用語だそうです。イエス・キリストは信じる者たちの罪を贖うために十字架に死んで 大きな犠牲を払ってくださいました。このおかげで今まで私たち信じる者たちが犯した罪を見逃してくださいました。これは無償の恵みです。イエス・キリストの犠牲はあまりにも高価なもので値段がつけられません。ただです。無料ですね。最近日本で問題になってますね。あんまり細かいこと言えませんが、聖書が一冊で3000万円。聞いて私びっくりしました。壺を買うために家を売る。そういうことを教える間違った宗教団体もあります。カルトですね。はい。この一連の問題で今日本はまた宗教嫌いになっています。オウム事件以来すごく宗教を警戒していますけれども、今またそのブームというかその恐れが日本にこう広がっていますね。だからこそ私たちは福音は無料だよって、まあ営業じゃないけど、みんなに伝えないといけないんですね。聖書は罪人が罪許され救われることはただだ、無料だ。なぜならイエス・キリストが犠牲をすでに払ってくださったからです。私たちキリスト教はですね、本当に奉仕することも、例えば宣教師になる、牧師になるとかですね、そういうのまでも救いとは関係がないんですよ。救われるというのは、もうイエス・キリストのその十字架と、その十字架の恵みを受け入れて信じるだけですね。ただ、牧師になって献身者になる、献金をする、教会の奉仕をするというのは、その愛から出てくる次の問題です。それは全く救いと関係ありません。そして私たちが今信じていることも私たちの義にはなりません。私たちが信じて、イエス・キリストを信じているから優越感を持ってもいけませんね。聖書は私たちがイエス・キリストを信じることさえも恵みだと教えています。私はこの恵みについてちょっと勘違いしていました。それでちょっと皆さんに今回恵みについて3つの概念があるんですけれども、はい、ちょっと調べてみました。旧約聖書では、変という、H-E-N というのは発音だけですけど、ヘブライ語で変というのと、ヘセド。皆さんよくご存知だと思います。変というのは、情けや他人からの好意。他人からこう優しくされること、なんかもらうこと。それが変ですって、変。もうわからないです、アクセントは。ヘセドというのは、親族と共同の負い目などを示すそうですね。で、旧約聖書では神様との契約の固い結びつきという意味があるそうです。それがヘセド。そして、パオロがよく言っている、そして新約時代になってよく使われているのがギリシャ語のカリスですね。皆さんよくご存知ですよね。カリスというのは、神様を離れた民の罪を神様が許してくださって、私たちを神の民として迎えてくださる愛、というのがカリスだそうです。で、カリスは物ではありません。カリスは神ご自身、神様の働きかけ、そしてイエス・キリストの人格との結びつき、イエス・キリストとの人格の結びつきだそうです。これがヨハネ1章17節、第1コリント人への手紙13章13節、ガラテヤ1章6節などに出てきます。第2コリント人への手紙13章 から、13章13節がありますけど、主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるようにと、礼拝後にジェラード先生もよく祝祷してくださいますけれども、今まで私はここでイエス・キリストの恵みと聞くと、ってよくわかんなくてですね、このイエス・キリストの恵みの意味を長い間勘違いしていました。この恵みは日常の必要を満たすこと、ある意味、まあ、変とかですね、そういう意味だと思ったんですよね。そのヘブライ語のものじゃないかと思ってたんですね。しかし、その礼拝が終わって祝祷をいただいても、あんまり恵みがないような一週間の生活が、そんな感じでした。でも、聖書を読んでみると、恵みとは十字架の恵みなんですね。罪許された私たちがイエス・キリストと結びつく恵みなんです。これに気づいたときに私本当に目から鱗で、すごいもうびっくりして、それ恵みあの恵み、聖書で言ってるのはあの恵みだったの？すいません、皆さんはいつもそう思ってたらごめんなさい。私はちょっと本当にもうすごく気づかされて驚いたことがあるんですね。イエス・キリストとの人格的な結びつきが恵みだ。これが分かったらですね、これからの人生は何があっても問題ないんですよね。平安と幸せに生きることができます。何があってもですね、就職ができなくても、結婚生活が、うまくいかなくても、子育て、交通事故、病気、いろんな問題に直面しますね。どんな状況にあっても、イエス・キリストとの結びつきはいつも可能ですね。いつもあります。すでに私たちはイエス・キリストの愛を信じていて、その愛は私たちにいつも注がれているのです。私たちが不満足で不足してて、いつも足りないと思っても、その愛はいつも私たちを覆っていますね。ローマ書8章39節を私が読みます。高いところにいる者も、低いところにいる者も、他にどんな被造物も、私たちの主イエス・キリストによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできません。私たちはどうして神様がこの恵みをくださったのか、どうして人間をそこまで愛しておられるのか理解できません。これは神様の意思です。神様が私たちを愛すると決めたんです。この恵みを人間にくださる神様が義なるお方です。私たちはこの神様の愛と恵みに感謝するしかないですね。詩編の8章4節5節、ちょっと訳によって4節だったり5節だったりしますが、そのあなたが御心に留めてくださるとは、人間は何者でしょうか。ダビデ王は神様の人間への愛に本当に心から驚いて感激していますね。神様、なんで私たち愛してるんですか？どうして？人間って何者ですか？と聞いています。どうか私たちの心にイエス・キリストの恵みが溢れますようにお祈りします。では次は信仰の法則について申し上げたいと思います。 さなえさん、26節から28節をちょっと見せてください。26節から一緒に読みましょう。このように神は忍耐して来られたが、今この時に義を示されたのは、ご自分が正しい方であることを明らかにし、イエスを信じる者を義となさるためです。では、人の誇りはどこにあるのか？それを取り除かれました。どんな法則によってか、行いの法則によるのか、そうではない、信仰の法則によってです。なぜなら、私たちは、人が義とされるのは、律法の行いによるのではなく、信仰によると考えるからです。ありがとうございます。何か法則が出てきましたね。私たちも法則あったの？律法があったの？びっくりしますよね。ユダヤ人があまりにも律法にこだわっているから、パオロ先生が私たちにもあるんだって言ってます。私たちも律法らしきものがある。法則がある。それは信仰の法則だと言っています。非常に面白い表現です。私たちは全能の神様だから、信仰をすべての人に与えればいいんじゃないかと思う時もありますけれども、この聖書を読むと信じる者だけのその特権ですね。信仰の法則によって生きるんですね。そういう疑問を抱きますけれども、なんでみんなをもうひっくり返して信じさせれば、神様は能力がある方だからいいじゃないかと思うんですが、神様は創世記に出てくる最初の人、アダムの時から人間に自由意志を与えました。この自由意志に関しては私も今勉強中ですけれども、皆さんとこれから、すいません。もっともっといろんなところで考えていきたいと思いますね。なんで神様は人間に自由な意志を与えたのか。これも本当意志を考えないといけないですよね。神様は強引な方ではありません。私たちが本当に心から神様を愛することを期待しておられます。そして心を痛めながら忍耐して待っておられます。神様は信じる人にも信じない人にも同じく雨を降らし、太陽を照らし、命を与えておられます。このような神様は、私たちがよくこうイメージするのは家出をした息子を待っているお父さん。それをこうよくイメージしますね。そういう神様ですね。神様はいつも救いの道を開いて待っておられます。ただ罪人である私たちがその神様の愛になかなか応えない。それが問題ですね。私たちみんなが信じるものとなりますようにお祈りします。そして皆さん、信仰の法則は私たちすでに学びました。よく皆さんの信仰生活でも活用している御言葉、ローマ書1章17節です。私が読みますね。福音には神の義が掲示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通して表現されるのです。正しいものは信仰によって生きると書いてある通りです。信仰というのは私も非常に疑問に今まで思って30年以上信仰生活してるけど、信仰は何だろうっていつも思ってるんですね。歯を食いしばって信じれば信仰なのか。 目を閉じて信じれば信仰なのか、まあ、そこまで考えるぐらい、そして自分の意志が強ければ信仰なのか、自己確信、自分が、自我が強い人は信仰が強いの、いろんな疑問を持っていました。しかし、聖書が言っている信仰というのは、誰を信じるかの問題ですね。イエス・キリストを信じるのが信仰です。そして、そのイエス・キリストを信じる、神様との交わりを通して信じていくんですけれども、それは祈りを持って、神様とのこの交わりを確かめたり、神様生きてるんだな、というのを実感したりすることです。そういうことによって、信仰の法則を持って生きることができます。今の生活でもあらゆる場面で信仰を持って生きることができますね。そして、父親、いつも待っている父親との交わり、そういう優しい神様との交わりが毎日できるのです。私はずっと更年期障害とかあるみたいで、なんかパニックとかなるんですよね、不思議にも。そういう時に祈るようにしていますね。本当に恥ずかしいけど、そういうのはあんまり祈りに入らないとか思ってたんですね。例えば永住権を取るとか、大学に合格する。そういうのは祈ってもいいと。でも、そういう細かいことは祈らなくていいっていうのがどこかあったんですね。でも私はもう今、それをもう全部捨てて、本当に神様に日常的なことを細かく申し上げて、その時その時祈って神様がどう働いてくださるかを体験します。小さい歩みですけれども、信仰の法則を試してる。皆さんもやってくださいね。はい。じゃあ、そして、29節から31節なんですけれども、スライドには29節はありますかね、サナエさん。30節だけだったらそれでもいいですし。はい。あ、じゃあ、ないですね。28節まででした。じゃあ、私が、読みます。31節。それでは、私たちは信仰によって律法を無にするのか。決してそうではない。むしろ律法を確立するのです。今までの話を聞くと、信仰で救われる、生きるのも信仰で生きる、行いは何の、あれもなくていいんだね。何のいい行いもしなくていいんだね。律法はいらないね。ってなります。しかし、そう言っていません。信仰は律法を確立するものだと言っています。これは皆さんもよくご存知のマタイの福音書5章17節にイエス様もおっしゃいましたね。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。そしてイエス様はこういう例も挙げていらっしゃいます。勧誘するなという律法を教える時にもイエス様はみだらな思いで女性を見る心の中の罪までも罪だと指摘しています。イエス様はこの律法の精神を強調しています。そしてクリスチャンはイエス様を信じる時から聖霊様の助けによって神様の望まれる聖なる姿に毎日毎日変えられていくのです。こう本当に大事なところな。でもまた何て言うんですかね、信仰、こうイエス様が律法を廃しない、廃止しないと言って、また今最近ある方々は、その旧約時代の律法をわざわざ守ったりする方もいるけど、それちょっとやりすぎですね。そうじゃないですね。本当に精神、 信仰、心を大事にしていくんです。私は2007年度にカナダに初めて行きました。その時が初めてのカナダでしたね。その時非常に印象に残ったのがスカイトレインですね。前も申し上げたと思うんですけど、改札口が開いてる。もう私、あの時36歳でしたけど、地下鉄とかに改札口開いてるのは生まれて初めて見ました。ソウルでも全くそれはもう一回も見たことないし、日本でも見たことないことでした。で、こう見ると駅員さんもいないんですよ。それ私一回も無料で乗ったことないけど、いや、これじゃもうそのままスッと入れるんじゃないかと私が不安になる。で、私が監視してしまう。誰がただで無料で乗車するのかで。でもみんなカナダ人はみんなこうスッとスッと入っていましたね。いやー、この市民意識が素晴らしくて、ここはバンクーバー天国じゃないかと思ったんです。この善良な市民たちは切符をちゃんと買って入るんですね。たまに若者がね、10代のティーンエイジャーが捕まってポリスに叱られてるって感じは見たんですけれども、ほとんどの人はその何の制限もないスカイトレインの改札口をちゃんとお金を払って入る。バンクーバー市民の自由意志、尊敬します。立法のような法律のような立法がいらない。人間の自由意志が尊重される。これはどれだけ誇らしくて、どれだけの喜びでしょうか。このように生きるのが信仰の法則によって生きることです。立法を示すよりはるかに質が高い、はるかに高度なものなんですね。神様はそれを求めておられます。私たちに本当に高いレベルのものを求めていらっしゃいます。なぜなら神様は私たちと対等になりたいんですね。うわー、なんとけしからん。なんで神様と対等になれるのか。私たちそう思うでしょ。罪の世界では神様と私たちの関係では支配と従属というか、こう従う支配関係、支配される関係、これは罪の世界なんですね。でも神様はこの世界ではなくて、本当に父親と子供の対等な関係ですね。交わる関係、そのレベルまで。だから私たちはそのレベルまで来てほしいんです、神様は。その対等な愛の関係を求めておられますから、私たちに自由意志をくださって、その信仰を持って生きることを促してくださっています。この神様の期待が素晴らしいものですね。ここまでですけれども、皆さん本当に3章まではかなり苦しい内容が多かったです。毎週毎週、陽子何言ってるんだ、私たちが罪人だと毎週毎週言っていました。もう言ってる私も苦しいんですよね。でも今日のこれで信仰の法則も学んだし、神様の義というのも学びました。それでちょっとまとめを、さなえさん、ちょっと3枚ぐらいあるんで、まとめをちょっと見せてください。はい。今までですね、罪とは、いろんな罪をもう羅列しましたけれども、罪とは神様から離れて生きること、神様を信じず、 神様を意識しないで生きること、そういう生き方ですね。これが一応まとめです。次のスライドお願いします。そして神の義があります。それは一番の神様は正しいお方。これは すぐにイメージできますね。で、二番も大事なんです。神様は罪人である人間を義とし救われるお方です。神様は全世界の人々を救いたい。そういう神様の意志がありますね。それが、神様の義です。その救われるためにイエス・キリストを送ってくださいました。そして次のスライドお願いします。これが信仰の法則ということです。イエス・キリストの十字架の贖いを信じることで義とされ救われる。これが信仰の法則ですね。そしてイエス・キリストの愛は無償の恵み。ただです。信じる者にみんな与えられますね。救われるとはイエス・キリストとの関係が回復されることです。これが今までの3章までのまとめです。わあ、ローマ書難しかったですね。でも、4章からは、ちょっと、具体的な例が出てきます。信仰の法則として生きてる人たちの話も出るし、神様が信仰を私たちに求めておられるときに、アブラハムのその歴史からこう出てくるんですけれども、それも出てきますから、4章からはちょっと、優しくなると思います。楽しみにしてくださいね。はい、お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。ローマ書の3章までは難しかったですが、大事な聖書全体の教えがありました。感謝します。少ししか内容は伝えられないですけれども、聖霊様が私たち一人一人にそれぞれ置かれた状況の中で必要な御言葉を解き明かしてくださったと信じます。今日の御言葉を通して今週を生きる糧としてください。そして信仰を持って生きることは何か毎日問いながらイエス・キリストとの交わりが深くなりますようにお祈りします。病やいろんな問題のため、試練にあっている兄弟姉妹たちを覚えます。どうかイエス・キリストのその愛の恵みを注いでください。感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。